QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
突然ですが今週は長崎県西海市にある温浴博物館をご紹介しましょう。温浴といっても温泉施設ではなく音を浴びるという漢字を用いて温浴です。山奥にある廃校、まあ使われなくなった学校の校舎を改装して作られた博物館で、新旧ジャンルを問わず大量のレコードが収集されています。SP レコード、LP レコード、7インチドーナツ版レコード、そのシート、エジソン式老館が、わかりますかね、エジソン式老館とか、後で説明しましょう。16万枚以上所蔵しており、再生装置も、蓄音機、まあ、これは先ほど言ったエジソンの老館式蓄音機をはじめ、様々な蓄音機プレイヤー、それでスピーカー、アンプ、ターンテーブル、ジュークボックス、レコードオートチェンジャーなど、そういったものがずらりと揃っており、これらの再生装置を使ってそこに所蔵しているレコードを自由に聞くことができます。イベント利用も可能な博物館ですので、まあ、いつの日かアナログ工場委員会の公開放送をここでなんてことも楽しそうなのですが、長崎県の西園木半島の真ん中あたりの山の中にある施設のため、アクセスには車が必須になります。まあ、西園木、まあ、半島って言いますかね、西園木っていうところなんですけど、まあ、何度も言ってますけど、まあ、どっから行くかによりますけどね、大変っちゃ大変ですね。で、入場料は一般750円、小中学生320円。観光のついでで行ける場所にはないのですが、訪れた方の評価はかなり高い博物館ですので、ご興味のある方はぜひどうぞということです。西園木、ね、東園木、いろありますけどもね。長崎大水害というのがありましたね。もう30年、40年ぐらい前ですけど。その時に、当時、FMC はまだ FM ジョインという名前だったんですけど、で、私も業界に首を突っ込み始めた頃で、で、なんとなくジャーナリストの端くれみたいな、なんかそんなものを思い始めていて、これは長崎が大変なことになるぞっていうことをこう、まあ、直感しましてね。その時私、ね、たまたま福岡にいたんですよ。で、福岡からみんなで行こうって言って、行ったんですよ。で、西園木まで行ってたんですよ。そっから先行けなかった。もう道路を寸断で。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、結局何にもできずに引き返したんですけど、まあ、その時ぐらいしか行ってないですね、西園木はね。まあまあ、そういうところなんですけど。木田さんどうですか、こういう音を浴びる、音浴ということで、いかがでしょうか。
いや、まあね、心地よいならいいんじゃないですかね。
ほぼ似たようなところにあなたは行ったと思うんですけど、ご記憶にないですか。福岡の、立ち洗いというところがありまして、立ち洗いで平和博物館っていうのがあるんですよ。平和博物館って言ったかな、なんていう、名前ちょっとはっきり覚えてませんけど、中にいろんな自然界の残骸の復元したやつとか、いろいろこう、その、戦争遺構が、まあ、近くに立ち洗い基地という、飛行場があったもんですかね。そこで、その収集した、いろんなものを収蔵した博物館がありましたね。まあそこはそれで、まあ一つのカテゴリーとして重要な博物館なんですけど、道路を挟んだ反対側に、なんか古い駅舎のようなものがあって、そこがパラダイスなんですよ。そこの元駅長さんが、なんか知らないけど収集癖がある人で、ありとあらゆるものを集めちょるんですよ。で、それを展示してるんですね。で、誰が見てもガラクタなんですけど、それがこうまあ、一部分類されて展示されてあると、まあ、博物館になってしまうわけで。で、一個元々駅のロビーだったのかな、なんか待合室だったのかな、そこがカウンターがあって、なんかコーヒーとか出せるようになっていて、で、中がレコードだらけで、で、そこに入り込んでしまった榎田新右衛門と木田上優子ですよ。するとそこの館長の奥さんという人が出てきて、いらっしゃいませとかって出てきて、で、なんかスイッチを入れ始めて、どうすんだろうなと思ったら、 これはうちの館長が、今ちょっと外に出てるんですけど、いないんですけど、うん、館長が集めたレコードでして、うん、で、このオーディオ機器も全部そうなんです。うん、聞いててくださいって言って無理やり聞かされて、すげえ迷惑だったこと。私思い出したんですけど、ご記憶ないですか？
あ、それはありますけど、心地よいとは私は思わなか
ったです。ひどい。
いや、無理やり聞かされたからさ、その、聞きたい曲でも何でも
なく、ね、
突然なんか奥さんがレコードをはめて、それで結構、まあ音はいいのよ。それなりに、システムとしてしっかりしたもんだったから。ほら、これ、ただほら、LP とかだからさ、どこの切れ目でやめてばいいかわかんないね。ほんで、もう、ちょっと時間がないんでありがとうございました、とかつって出てきたんですけど、こういうのってやっぱり、そういう人から聞かされるよりは、自分で選びたいよね。
違うでしょ。違うでしょ。
何が？え？
いや、そうでしょ。だから、人から聞かされると自分が聞きたい曲ってやっぱ違うでしょ。
そう。だから、たまたま自分が聞きたい曲だったら嬉しいけどね。
そうですね。
もしくは、こう、リクエストは何かありませんかとか言っていただいて、で、まあ、私がこう、いろいろこう、リクエストをすると。で、絶対ないだろうなっていうような曲とかを、リクエストする。
意地悪やわ。
今あんのかな、なんか全国チェーン店で、居酒屋で、なんかね、必ずそこの店にはね、DJ ブースがあって、
へ
ー。で、なんか近くのさ、なんか大学の放送部みたいな子がね、なんかアルバイトで、にわか DJ で来てるわけ。で、今から、始めます。なんとかジョッキーみたいな感じで始まるわけですよ。なんか、私、なんとか女子大学の放送研究会に所属、何年生のなんとかです。よろしくお願いしますとかって、で、バイトの兄ちゃんとかこう、パチパチパチパチとかって、で、他の奴らみんな飲んでるんですけど、それで、なんかね、テーブルに紙があるんですよ。リクエスト用紙ってのがあって。そこにその、なんか楽曲とかアーティスト名とか書いて、店員に渡すと、その、DJ ブースに届くわけ。ね。で、つゆってさ、DJ ブースって狭いとこだから、収蔵してるレコードなんてもう知れてるわけじゃん。で、大体まあ今、とりあえず流行ってる曲とか、そこら辺を抑えてるだけで、古いやつなんかまずないわけですよ。なのに、性格の悪い我々は、マニアックな曲をリクエストするわけですよ。で、例えば、有名アーティストだけど、絶対にないだろうっていう。例えばね、他の人が、誰かがね、例えばピンクレディとかをなんか、リクエストして、で、何番テーブルの方々から、何とかさんからリクエストいただきました。ピンクレディ、懐かしいです、ね。でも私、まだちっちゃな頃で全然覚えてないんですけど、ものすごく大ヒットしたって聞いてます、とかって。で、ピンクレディの、これも有名な曲ですよね。なぎさのシンドバッド、聴いてくださいとかつって、ダラーンって流れ、なぎさのシンドバッドなんだとか思って、思うじゃん。よし、じゃあやろうつって、すぐにピンクレディで世界英雄史とか誰も知らないやつを書くわけですよ。知らない。ナポレオンもシーザーも、信長も死んだっていう歌ですよ。
どんな歌
や世界英雄史、いい歌なんですよ。
すごい歌です。
世界英雄史の後に、リメンバー、フェームっていう曲が出て、で、その後、ラストプリテンダーっていうのが出て、最後に、おうって曲で解散するんです。
知らない。
あ、そうですか。そういう歌なんですよ。その世界英雄の前後する、その一つちょっと前に、キスインザダークってアメリカで大ヒットした曲とか、で、日本で出したマンデーモナリザクラブとか、ご存知ない？ないですね。そういう曲があるんですけど、そういうの書くわけですよ。当然ないわけです。
ないんですね。
ごめんなさい。せっかくリクエストいただいたんですけど、こっちのがないので、代わりに聞いてください。ウォンテッドとか。
おまめじゃんなんですか、置いてない。
そうするとこっちも今度負けずになんか。
何やってんの？何を負けずに。
いや、なんか、楽しいじゃん、そういうのって。なんか、コミュニケーションがこう、図れてるような感じで、自然にこう、その番組の DJ を僕らは、こう、応援してることになるわけ
で。そうですね、確かに。
ですよ。ね、そういうね、実はリクエストを受け付ける仕事を長年務めてて来られたのが、キラリコさんです。
ああ、そうなんですね。
いかがですか？
いや、私は、だから、自分の方だから、関係ないですよ。
あんた、皿回しはしてないの？
してませんよ。私はその横で事務をしてました。 だから、うん、仕事中、うん、あの、リクエストしたい曲があったら、うん、リクエストしてましたよ。
へー、すごーい。
それすいません、どういう風にするの？横の姉ちゃんかなんかにごめん、何かけてとかって言うわけ、直で。
いや、紙かなんか書くの。そのレコード室の中で。
ちなみに、ちょっと待って。ちなみに、木田美恵子さんは、何の仕事してたかというと、うん、有線放送の放送局にいたんです。
うん、
え、あの、いわゆるあの、音楽放送です。うん、あの、お店の BGM。
すごいですね。
はい、どうぞ。
あ、だから、あの、ちょっとほら、自分が休憩とか行った時に、
ええ、
言ってましたけど、そこの音楽っていうか、そのレコード室とか、そういう、そっちのあの、ターンテーブルとかがある方の、ええ、ええお部屋に行って。
ええ、そう、油売って。なおかつ、ちょっと何ちゃん、何かけてよとかって言ったらかけてくれるの？
あ、そうですね。その合間にかけてくれましたよ。
昔って何ですか？レコードが並んでて、そこからピックアップして、その場で流したんですか？
そうだよ、そうだよ。
え、それを24時間？
まあ、24時間かどうか別として、その、
あの、リクエストの時間は決まってるので、
そうなんですね。
演奏所ってところがあって、
う
ん、
へ
ぇで、熊本だら、熊本のどっかに演奏所があって、うんうんうん、そこにそのレコードプレイヤーが何台も並んでて、で、後ろにレコードの棚があって、うん、で、リクエストに答えて手作業で書ける。
すごい、そうなんですね。
でももう、私の時はもう CD も入ってましたから。
あ、まあ、そらそうでしょ、そらそら。
うん、CD とレコードの、うんうんうん、
え、でも CD も、何ですか、入れて、
なん
か、
そう
そのまで手
だ
え？
そうですよ。だから、電話かけるじゃん、その、有線放送とかに、リクエストするわけですよ、うんうん。そうすると、あと何番目ぐらいでかかりますので、とかって言われて、少々お待ちください、みたいな感じで、は
い
はい。で、待ってるとかかってくるみたいな。
ね、
それのリクエストを集計したやつが、例えばレコード大賞だとか、そういったものとか、
はいはい、
文化放送の全国歌謡ベスト10とか、うそういうやつのそのデータとして活かされていくっていう、そういう時代だったわけですよ。
すごい、ね。いい時代ですね。
ちゃんと、あるみたいで、一人の、あ、ごめんなさい。ちゃんとなんですか、ルールがあるみたいで、
はい、
だから同じ曲は何時間後にまた書けないか。
そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。
一人の、その、歌手の人に対しては何とかとかいろいろあるらしいですよ。
そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。でないと、で、まあ、中ってさ、大ヒット曲はやっぱもう結構な頻度でかかるんじゃない、
う
ん、
まあまあまあまあまあまあ、そう
もう何時間置きとかでさ。
でも、ちゃんとその時は、あと何曲目の後にかかりますよって、ちゃんと注意点は言うらしいですよ。
ああ。
ちょっと今すぐはかけられないのでか、だったと思いますけど、ちょっと。
だって1976年ぐらいの下通りは有線を多分流してたと思いますけど、
うん、
その時なんかもう一日中ソウルドラキュラが流れてたですからね。あ、すいません、私しかわからない。
わからないな。
ソウルドラキュラ。
え、ソウルドラキュラ知らない？
あ、ピンクレディ違う、なんだ？
違うよ、ソウルドラキュラだぜ。洋楽だ、洋楽。
あ、知らないじゃ、わかんない。
そう、ドラクは。は、は、は。ルルルルルルルルルルルルって知らない？
その続きは？
え？え、はめんなってやつ。
それ、盛り上がりの部分ですか、そこ。
いや、それはもう、ほぼイントロの頭のところです。
あ、盛り上がりはどんな
の？タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタラララララララララララララララッツンツン、もういいや、やめよう。
ピンときました。
やっぱわかんなかった。
ああ、ぜひあの、多分 YouTube で検索すれば多分あると思うよ、ソウルドラキュラは。あと、そのちょっと前だったら、ほんと泳げたい焼きくんが一日中流れてるなんて時代があったわけです。
私の時はやっぱ、団子三兄弟三兄弟
団子三兄弟。
お
ー。とかがよく流れてました、
ね。私がまだ一度も聴いたことがない曲ですね。
そうなんですか。
はい。
私も耳にタコができるは聞きました。
タコどこにあるんですか？
あ、ここに。なかった。
団子三兄弟が流れてくると耳を塞ぐっていうことを徹底いたしまして。
そんなに嫌いなの？
いや、嫌いでも何でもないですよ。みんなが、ともかくどっかで必ず聴いてる曲でしょ、
ね、
それはね、
聴、はいはい、
かなかったっていう事実を僕は作りたかったんですよ。なので、もう流れてくると耳を塞ぐんで、だから一番は聴いたことがあります。一番。
ああ、フルでは聞いたことない。
フルではまだ一度も聞いたことがないです。すごいだろうっていう。すごい自慢なんです
よ。ピンクレディとか聞いたんでしょ、でも。
当たり前じゃないですか。
キャンディーズとかは聞いたんですよね。
当然ですよ。
それは聞くんですね。
そうです。団子三兄弟のみでそれをやったら。
あ、そうですね。
ええ。それはピンクレディ、キャンディーズに関してはそれはもう応援してるわけですから。ええ。もうアルバムの楽曲その他全部聞いてるわけで。ええ。なんなら振り付けまでできるっていう。
すごい。
ええ。 未だにちゃんと何ですか、波乗りパイレーツまで踊れるっていう自信がございますけどもね。という。波乗りパイレーツの B 面って何か知ってますか？
知りません。
波乗りパイレーツなんです。
何ですか？それどういうこと？
A 面も波乗りパイレーツで B 面も波乗りパイレーツ。
同じ曲は？
アレンジが違うんです。
アレンジが違う。完全に怠けただけじゃないですか。
違うんですよ。B 面はウエストコーストバージョンといって、ビーチボーイズが参加してるんですよ。
へぇー。
そんな話もね、織り交ぜながらお送りしてる。
むせて
しま
いました。むせてるじゃないですか、もう。
ということで、今日ね、初めてお気になった方、びっくりなさったと思うんですけど。
確かに。
こういう番組なん
です。こういう感じです。
これをね、25年もやってる。
すごい。
という、もうね、25年やってるってことでも十分びっくりしたなと思いますよね。ということでございまして、お送りして。
四半世紀ですな。
そうですね。すごいですね。
キラウエ用語のところ、キラウエ語録に四半世紀っていうのが書いてありますから、ぜひそれも見てください。
そうなんで、そんなのも書いてある。
FMC 大辞典に載ってますので、よろしくお願いします。ということで、ございまして、12月11日に迫っております。QICミーティング&パーティー in トミー、
うん、
神戸がなくなりました
ね。神戸
やっぱね、神戸をつけて、うん、in トミーじゃやっぱり申し訳ないなと思って神戸に。
そうなんですね、うん、改めたんですね。
神戸は来年の、うん、4月、
はい、
だから今年はもう神戸は中止という、うん、塩梅で、なのでまあそのお詫びということでこのミーティング&パーティー in トミーということで、うん、やらせていただくということだとお含みを聞いただければと思っているところでございます、うん、ということで、まあね、だからともかく皆さん応募してくださいね。
ね、
応募しないことには始まりませんので。
そうですよ、お願いします。
で人数少なければ本当に抽選ないですから、大体来るメンツ大体見えてますから、うん、そんなにそんなに山ほど来ないってことは想像してますんで、
メンツが見えてるっていうすごいですね。
もう大体関西でやるときはおなじみのメンツが揃うことで久しぶりに久しぶりだねとかっていう、だからそういう感じになっちゃうので、う
ん、
まあもちろん
親戚の集まりじゃないですか。
もうそれに近いけどね。でもまだね、一回も参加したことがないという方ももちろん平等に権利はございますので、うん、ぜひね応募していただきたいと思います。みんな楽しい連中が集まりますので、うん、なんていうんですかね、疎外感を感じたりなんか寂しい思いすることはまずないと思いますので、うん、
ないですね。
逆にうるさすぎて来なきゃよかったと思うかもしれませんけどそれぐらいのもんですから、ぜひ気楽に応募していただいて、で、まあ、もちろん繰り返しになりますが、第1部の方は入場無料、
うん、
第2部はさっきも言いましたように実費または会費制、ただし2000円までいかないでしょうということになっておりますんで、そんなにお金のかかるイベントじゃございませんのでどうぞ気楽にお近くの方足を運んでいただければなと思っております。もちろん遠くの方も大歓迎でございますんで、うん、抽選結果早めに出しますから、まだちょっと締め切りって言ってないんですけど、早めに応募していただかないといきなり締め切りますから、
うん、
これぐらい来たなってとこでもう締め切りますんで、もうこれ聞いた瞬間に応募した方がいいですよ。で遠くの方は行けるか行けないか分かんないかもしれないけど、それでもとにかく申し込んでみてください、うん、ただし当たった以上は本当に来るんだなっていう話になりますんで、よろしくお願いしますね。責任ある、応募をしていただきたいと思いますね。ということでございまして、まあ、いろんなことが本当に動きに動きまくっている、この FMC という取り巻く環境、面白いなと思いながら今。
大阪どうですか？もうコロナがだいぶ落ち着いてるみたいなんですけど、にぎわい的には。
コロナに関してはね、もうほとんど、まあまあ、まだ病気の方はいらっしゃいますけどね。
あ、はいはい、
すいません、時間です。お相手は、はい、榎田信也門と、
ストロンボリ真由。
そして、
あきらよゆくでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。